特集、健康づくりを食の問題から考える。昨年の夏、スーパーなどで米の品薄状態が続き、不安が広がりました。日本の食料事情は、自給率をはじめ、安全性や気候変動の影響など、気がかりな問題があります。医療生協埼玉が進める健康づくりに、食べることは欠かせません。私たちに何ができるのか。広報委員が日本の食の問題の第一人者である鈴木教授の話を伺いに、東京大学へ行ってきました。東京大学大学院農学生命科学研究科、特任教授、鈴木信弘。東京大学大学院特任教授、専門は農業経済学。東大農学部卒業後、農林水産省に入省。2006年から東京大学大学院教授、2024年から現職。日本の食料危機について、著作、講演、メディア等で情報発信を続けています。鈴木教授の顔写真があります。日本の食料自給率は？現在、日本の食料自給率は 38% です。さらに、穀物などを育てるために必要な化学肥料の原料は、ほぼ 100% 輸入に頼っています。野菜の自給率は 80% ですが、野菜の種の 90% は輸入です。コロナ禍やウクライナ紛争など、昨今の世界情勢を見ても、輸入はいつ止まってしまうかわかりません。肥料や飼料、種などの輸入が止まれば、日本の食料自給率は 9% まで下がります。海外からの物流が停止すると、食料自給率の低い日本は食料がなくなり、世界で最も餓死者が出る国との試算もあります。早く手を打たないと大変なことになります。グラフです。日本の食料自給率、パーセント。農民連機関紙、農民より。説明、折れ線グラフです。縦軸、パーセント。0から100まで二重刻み。横軸、年。1960から2000まで二重刻み。2000から2022までおよそ10刻み。項目、5つあります。肉類、1960年 91%、2000年まで低下、以後ほぼ横ばいで2022年 53%。カロリー、1960年 78%、2000年まで低下、以後横ばいで2022年 38%。穀物、1960年 82%、1980年まで急激に低下、以後ほぼ横ばいで2022年 29%。農耕飼料、1960年 31%、2000年までなだらかに低下、以後横ばいで2022年 13%。大豆、1960年 28%、1980年まで低下、以後ほぼ横ばいで2022年 6%。グラフ終わり。食料は命と健康を守るもの。食や農業に関わる農林水産省の予算は、1970年度は防衛予算の2倍近くありました。しかし、2023年度は逆に防衛省の予算が大きく膨らみ、農林水産省の予算は実質的に減らされています。日本の国民一人当たりの農業予算は世界と比べても低水準です。命と健康を守る一番の要は食料なのに、それを維持する予算の割合が極端に減らされている それが日本の実態です。今、世界では食糧争奪戦が起きています。コロナ禍、中国による穀物や食糧の爆買い、異常気象、ウクライナ紛争などにより、穀物、原油、化学肥料の原料価格が高騰。世界各国では、自国民の食料確保のために、防衛的に輸出規制をする動きがあり、食料は武器という流れが強まっています。グラフです。主要国の国民1人当たり農業予算。農水省、主要国の農業関連主要指標、2022年1月、2009年3月から作成。アメリカは、低所得者向け食料支援、スナップ、予算を含む。農民連機関紙、農民より。説明、棒グラフです。縦軸、国名、4つあります。横軸、金額、0から4万円まで1万刻み。日本、2019年、13,598円。2005年、15,980円。以下、2019年、2005年の順に読みます。アメリカ、32,880円。32,884円。フランス、27,929円。35,290円。韓国、36,740円。22,354円。グラフ終わり。江戸時代の循環経済、世界が絶賛。江戸時代の日本は、鎖国によって資源の出入りがなかったので、生活に使う物資やエネルギーのほぼすべてを植物資源に依存していました。さまざまな工夫を凝らして、独自の循環型社会を築き上げたのです。植物は太陽エネルギーと二酸化炭素、CO2、土、水で成長するので、江戸時代は太陽エネルギーに支えられていた時代とも言えるでしょう。三里四方という言葉があります。これは半径三里、約12キロの間で栽培された野菜を食べていれば健康で長寿でいられるという意味です。まさに地産地消ですね。図があります。説明。江戸時代の資源循環の様子です。太陽エネルギーと CO2、土、水、飼料で植物が成長。矢印。その植物を人が食べる、家畜が食べる。矢印。人や家畜が出した飼料は再び植物に利用される。矢印。植物が成長するというサイクルが繰り返される。図終わり。
食の安全保障。国民の命を守るためには、国内生産への支援を早急に強化し、食料自給率を高めることが何よりも重要です。しかし、政府は国内の食料生産を維持することは、農産物を輸入するよりも費用がかかるという理由で政策を打ち出していません。肥料や飼料、燃料などが暴騰しているのに、農産物の販売価格が一向に上がらないため、農家は赤字に苦しみ、廃業が激増しています。米の増産備蓄こそ。今、世界の穀物在庫の大半が中国に集まっています。中国の人口14億人が消費する1年半分もの備蓄をしています。一方、日本はどうでしょうか。昨年の米騒動でも問題になりましたが、日本の備蓄米は全国民が消費する5ヶ月分だけです。減反政策によって 今は年間700万トンしか作っていませんが、水田を全部使えば1300万トン生産できます。もっと米の生産を増やせば、
しっかり備蓄でき、
国民の命を守ることができます。これこそが一番の安全保障です。安い輸入品の訳。貿易自由化で輸入品は安くなり、牛肉や果物などに消費者は一斉に飛びつきました。しかし、安いものには必ず訳があります。輸入に頼っている大豆、トウモロコシのほとんどは、遺伝子組み換えや除草剤、防カビ剤の残留、ゲノム編集作物、中など、安全性に重大な問題があります。中、ゲノム編集作物。遺伝子を改変して作物の特性、病害耐性、収穫量などを向上させた農作物。しかし、遺伝子改変が自然環境や生態系に与える影響、安全性への懸念もあります。中、終わり。安心安全な国産を。今、消費者としての意識が問われています。安いからという理由で買うのではなく、本当に安心安全なのかを見極めることが大切です。また、私たち消費者が国産を選ぶことは、日本の農家を救うことにつながります。少し高くても地元の食品を。農産地と大規模スーパーなど小売りとの取引交渉では、農家のコストは無視され、農産物は不当に値引きされて買われています。食の安全を取り戻すためには、安くてもリスクのある食品は避け、数十円だけ高い地元の安全な食品を買うことです。地元の食品を食べることで、自然環境や健康を大切にする生産者を応援することができるのです。決めるのは私たちです。国内の生産者をしっかり支える地域循環を作ることが、安心して暮らせる街づくりにもつながります。協同組合だからできる。生産者の廃業を防ぎ、支えるためには、生協の共同購入や農協の共同販売など、生協間の連携が重要です。既存の流通に変わることで、不当な儲けが省かれ、農家は今より高く売ることができ、消費者は今より安い価格で買うことができます。双方の利益を守る役割こそが、協同組合の使命なのです。政府がやらないなら、協同組合がリーダーシップを発揮して、自分たちの命と暮らしを守る。強いネットワークを作ることが不可欠です。一人一人の行動が農業を救う一歩に。物価高で少しでも安いものを買いたいと思う人は多いでしょう。しかし、この事態を変える大きな力は消費者の行動です。消費者が輸入品を拒否すれば、政治的に操られた嘘の安全は否定され、いずれ危険なものは排除されるはずです。地元で生産された安心安全なものを地元で消費する。地域での自給圏を作ることで、みんなで支える仕組みが出来上がります。安心安全な食べ物は健康づくりに欠かせません。こうした小さな選択を毎日少しずつ積み重ねることが日本の農業と食と命を守ることにつながるのです。給食から地域経済の循環を。今、子どもたちを守る鍵は給食にあると大きなムーブメントが起きています。 全国で地元の安心安全な農産物を自治体が買い取って給食に活用する動きがあります。千葉県いすみ市、市内の学校給食をすべて有機米に変えるために、有機米を1俵2万4000円で買い取ると市長が宣言。それまで一軒も有機米を生産する農家がありませんでしたが、これを機に生産農家が増え、4年間で給食のお米すべてを有機米に変えました。東京都世田谷区、定められた給食費に基づき、秋田や新潟など全国の産地から安心安全な食材や有機農産物を購入。都市部と産地で良い循環ができました。国に先行して自治体が給食を核にした地域内の循環を強化すれば、生産者も頑張って生産するし、収入にもなる。そして子どもたちが元気になる。この循環は地域経済にとって非常にプラスになります。山の裾野に広がる田園地帯の写真が添えられています。お話を聞いて感じたこと、心に残ったこと。ふれあい生協病院保健師青沼遥、顔写真があります。ふれあい生協病院の外来での経験を思い起こしながらお話を聞きました。生活に困窮している方たちからは、お金がないため栄養のある食事が取れないと聞きます。国産の農産物がなくなってしまったり、輸入品が日本に入ってこなくなってしまうとどうなるでしょうか。現在も満足に食事できない人が増えていると思いますが、今後はそれが一般の家庭にも広がってしまうと思いました。なぜ国産品が良いのか、なぜ輸入品は安いけれど問題があるのか、ということを知ったので、この情報を保健師として広めていきたいと思いました。広報委員、消費者と生産者、運命共同体ですね。正しい情報を知ることは大切だと実感しました。食料は国民の命と健康を守るものという言葉が印象的でした。食べることは健康づくりにつながるので、安心できる地元の食べ物を選んでいこうと思いました。写真が2枚あります。1枚目、説明。教室のような部屋で参加者の皆さんが鈴木教授の話を聞いている様子です。2枚目、説明。教室内での集合写真です。鈴木教授を中央にして11名の参加者の皆さんです。写真終わり。